CDC エグゼクティブプログラム第2部第2章人の真の存在を育む組織第17回目のレクチャーは私の履歴書現職史から自分軸を振り返るをテーマにお届けします。人に歴史あり。あなたの社員の履歴書には会社や法人のお名前が記され、そこで過ごした日々は味わった感情とともにその人の中に刻まれています。法人研修などで現職における自分軸を発見する現職史というワークショップをやっています。セミナー会場などの広い床一面をテープで区切り、時間軸タイムラインを視覚化します。現在の職に入社したきっかけや入社当初、そこから現在に至るまでの仕事や人間関係、そして将来、未来の時間軸、空間軸を作ります。会社に入るきっかけに遡り、入社した時のことや入社当初の様子を思い出します。その後、どんな仕事をしてきたんだっけ？人間関係はこうだった、などと、あのこと、このこと、印象深かった出来事を振り返ります。そして、現在はどんな状態？これからこの職場でどうなっていきたいのだろう？定年を迎えたら？そして未来は？臨終の時は？究極自分はどうなりたいのだろう？床に貼られた時期と場面のその場所に歩いて行ったり、そのポジションに入りますと、印象深かったことや自分にとって大事だったことなどがより鮮明に思い出されます。体が覚えているあの時の感覚や深い心の奥の感情の記憶を蘇らせながら、ペアを組んだ相手に1分半ぐらいで話すというワークです。体を動かしながら広い空間を行ったり来たりしますと、脳内の記憶やその場面での感情を再体験することとなり、よりあの時の情景が浮かぶだけでなく、その出来事へのご自分としての意味付けや解釈、意義などがよりはっきりとしてきます。このため、コーチングや研修では、時間や空間を用いたり、体を動かすということがよくあります。これはタイムラインを用いたやり方になります。ご参考までですが、同じような考え方で、私個人としても毎年12月の結婚記念日や年末の休みなどに夫と共にタイムラインを歩き、1年間やそのずっと前の過去に遡って出来事と共に振り返り、未来を展望するといった機会を持っています。さて、この私の履歴書のワークショップはいつもとても盛り上がります。その様子や会場の高揚した空気を肌で感じながら、いつも感動とともに思いますことは、それは人は一人一人自分の人生の主人公。職場というのは本来人生の主人公が出会い、自分の命を注ぐところなのだということなのです。現職史のワークショップでは、おおむね次のような質問をします。入社のきっかけは？入社した当初の仕事や人間関係で良かったこと、期待通り、期待以上だったことは？反対に、仕事や人間関係で嫌だったこと、期待と違っていたことはどんなことだった？入社から現在までの仕事について、どんな案件が好きだった？どんなところが？どんな案件がうまくいった？どんな風に？反対に、どんな案件が好きじゃなかった？どんなところが？どんな案件がうまくいかなかった？どうして？入社から現在までの人間関係では、どんな人が好きだった？どんな人が好きじゃなかった？うまくいった人間関係は？ うまくいかなかった人間関係は、どんなところが、どうして、そして現在の状態はどうだろう。会社や自分の部署での仕事の現状は、うまくいっているところは、いっていないところは、会社や自分の部署での人間関係の現状でうまくいっているところ、いっていないところはどんなところ。自分が仕事で大切にしているものは何？どうしてそれが大切？自分の仕事でないがしろにされている自分の価値観っていうのはありますか？どんな時それを感じる？未来将来について、どんな自分になりたい？どんな会社になってほしい？今の仕事や人間関係が何の制約もなかったら、本当はどうなればいい？3年後、5年後、10年後、3ヶ月後、半年後、1年後、今の仕事がどうなればいい？ビジネスの現場で人々が抱えている課題、人間関係や自分軸には4つのレベルがあることを前回お話しさせていただきました。コーチはライフレベルから対話を進めていくことが多く、職場において上司がコーチ的に相手に関わっていただく場合には、案件レベルの対話からが自然な流れと言えるかと思います。案件レベルでは、今抱えている問題、業務効率を上げるには、課題の達成は、プロジェクトを進めるには、などがテーマとなりますね。仕事や会社、上司に対して不満はないものの、今取り組んでいる案件に自分の能力を発揮しきれていない、いいやり方を見出せていない、やる気はあるかもしれないけれど結果が伴っていない、などの場合に有効です。案件レベルではパフォーマンスを上げること、現職レベルでは会社において本領を発揮するために、キャリアレベルでは生涯の仕事、転職について、ライフレベルでは究極どんな人生を送るかをテーマに対話をしていただきます。現職レベルでは、今の仕事で何を大事にしてどうなりたいのか、この会社での自分らしさや、この会社で本当にしたいことを引き出します。そしてご本人がこの会社でやりたいことを見出すだけでなく、会社の業績に貢献する形でご自身の成長や自己実現を導いていきます。部下の自分軸が広がり、リソースフルな状態になりますと、本人、上司、会社の3者の共有ゾーンが見出され、広げることになり、現状を変えていくことができるということです。案件レベルのコーチングで成果が上がらない、今関わっている仕事に積極性が感じられない、会社や上司が求めている仕事に積極的でない、求められている仕事と本人がやりたい仕事が食い違っている、この会社でどうなりたいか、何がしたいかがわからない、などの場面においては、現職レベルでの対話が有効となります。現職レベルのテーマを扱うときのコツとして、5つのステップがあります。部下指導の8ステップで言いますと、ステップ1のマネージャーのセルフケアに当たるのがステップ0です。自分と相手の状態に配慮していただくことと、対話しやすい環境を整えることになります。ご自身の体と心がいい状態にあることをまず確保してください。その上で相手の状態について同様に配慮していただきたいのです。お互いが話し合える状態にあることを合意した上でのスタートになります。そして現職レベルのステップ1では、部下の不満を徹底的に聞いてください。会社に対して、上司について、同僚について言いたいことがあるはずです。どうしてそこが不満なのかな、特にどういう点が不満、他には、 それ以外にも気になることや納得できないことはありませんか?などと聞いて、相手の本音に息づいていただきます。ここでは、ご本人の感じていることを言いたいことをお腹の底に残さず全部吐き出してもらうことが目的です。それらは上司のあなたの価値観や考え方と違っているかもしれませんが、その人の心の奥底には何があるのだろうという好奇心を持って、相手の関心に関心を向け、ご自身のジャッジは入れずにひたすら聞いていただくことがポイントになります。ステップ2は、じゃあそれがどうなればいい?と自分、会社、上司がどうなることを望んでいるかという自分軸を聞きます。次のステップ3では、ところで会社は何を目指し、あなたに何を期待していると思う?と会社のどうなりたいを部下の口から語ってもらいます。ステップ4で初めて上司の私にとってこれこれが大事、あなたにはこんなことを望んでいるとあなたご自身の自分軸を語ってください。そしてステップ5で部下、上司、会社の3者の接点を突き詰めます。3者の共有できるどうなりたいという共有ゾーンを見つけ、そのために何ができるかを話し合っていただくという流れです。テキストの8ページ以降には、5つのステップのより詳しい説明を載せていますので、ぜひ一度目を通していただければと思います。